はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ディズニー男子のテトリスです。このラジオでは僕なりにディズニーの豆知識や素晴らしさ、情報などをお届けする番組となっております。もしよければ番組のフォローや高評価よろしくお願いいたします。大変励みになります。さて、ということで2026年一発目の収録でございます。すいません、お待たせいたしました。あと3月になってね、やっとお前喋るかっていうとこなんですけど、まあ本日はですね、サクッとお届けしようかなと思いますが、まあ雑談になりますかね、まあ情報になるかな、3本立てで、お送りしたいなと思っております。1本目がですね、先日ちょっと公開された、トイストーリー5のお話と、あと私がビーバーになるとき、あのホッパーズですね、ワタビバのお話で、二つ目に、まあ、ちょっとブレイクタイムじゃないんですけど、先月ですね、東京ディズニーシーの方に行ってきましたので、まあ、これの感想を、少しお話しします。で、一番最後三つ目にはですね、上海ディズニーランドの、周年イベントの情報が、出てきましたので、まあ、これのお話と、また東京ディズニーシーのね、あの周年イベントのお話もちょこっとしようかなと思いますので、今回この3本立てで、お送りしたいなと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、まず1個目ですね。熱量増し増しでお送りしたいなと思います。先月ですね、2月にトイストーリー5の予告編が公開されました。はい。多分ご存知の方がほとんどいるかなと思いますが、今年の夏にですね、トイストーリー5が公開されます。はい。まあで、これもですね、まあファンとかね、やっぱ一般映画ファンとか、まあディズニーファンの人からすると、やはりこのトイストーリー4からの続きということで5がですね、まあ結構賛否分かれるんじゃないかなと思ってて、まあこれですね、うん。で、まあ、この、もともと5の情報というか、5作るよっていう話が、まあ、確かね、2年前ぐらいだったと思うんですよ。2年前ぐらいの、ファンイベントですね。D23 で情報が解禁されて、で、待望の続編ということで、出てきました。で、今回その予告編ということで。はい。まあ、結論ですね。まあ、めちゃめちゃ申し訳ないですけど、僕はですね、あまり期待はしてないです。はい。まあ、その説明も兼ねてちょっとお話ししようかなと思って。逆に僕は今度ね、公開される、3月の13日に公開される、そのホッパーズですね。私がビーバーになる時だったかな。ごめんなさい。名前間違ってたらごめんなさい。そっちの方がめちゃくちゃ楽しみで。はい。まあ、その理由っていうところなんですけど、まあ、まずですね、今回トイストーリー5が、ま、どんな感じの話になるかっていうところなんですが、まあ、事前情報にもあった通り、まあ、今回の、トイストーリーはですね、まあ、おもちゃと、まあ、テクノロジーですね、iPad であったり iPhone とかっていうところの、まあ、対決みたいなことを描くっていうふうに言われています。まあ、本当に今のこの現代の、現代に直面する物語だなって思ってて、そういうところをピクサーはすごい、描くっていうのはやっぱピクサーらしいなって思ってて、やはりどんどんね、今時代が変わっていって、まあ、おもちゃで遊ぶ子供っていうよりかは、やはり iPad、iPhone とかで、まあ、スマートフォンゲームであったりとか、まあ、それこそ、YouTube とかもそうですし、Switch とかね、まあ、いろんなこう、やっぱり、昔よりか今の方が、まあ、娯楽、遊べるものっていうのがかなり増えたっていうところで、まあ、今回そういうところを描くっていうところで、まあ、非常に面白い内容だなって、個人的には思ってます。で、今回その、トイストーリー5のね、その、ちゃ対テクノロジーっていうところで、まあ、全世代にこう共通する話だなって僕は思ってまして、まあ、子供もね、ちっちゃい子供もやっぱり、おもちゃで遊んでた子たちが今 iPad とかで遊ぶっていうところも、あ、こう身近に感じることですし、今のね、子供を、お子さんを持ってる親御さんとかも見ると、やっぱ自分の子供たちも、もともとそういう、なんだろう、おもちゃ、仮面ライダーとか、プリキュアとかで遊んでたのに、今はこう、やっぱ iPad とかでこう遊ぶようになるっていうのも、やっぱ見てるわけなので、 まあね、いろんなこう世代にこう刺さるような内容だなって思ってて、まあ、かなりこう何ですかね、面白いんじゃないかなって思いますね。うん、まあ徐々にこうおもちゃの主流の時代から iPad とかのこう時代に変わってくるっていうところがね、なんかこう今らしいななんては思ってます。うん、まあただですね、ちょっと僕が一個ちょっと危惧してるところが、まあ前からその公開するって決まってたところからずっと思ってたんですけど、これをわざわざその映画でやる必要性はあるのかっていうところは僕は非常にちょっと疑問には思ってます。まああくまでもまだ予告編とかしか見てないから、結局映画を実際に見て、まあ評価とか自分の考え方っていうのが覆るかもしれないんですけど、今のところ正直この物語はそのディズニープラス独占であったりとか、ショートフィルムっていうか、なんだろうな、なんだっけ、まあ続編、スピンオフか、スピンオフ作品みたいな、トイストーリーの恐竜ワールドだったっけ、恐竜の世界とか、恐怖のお化け屋敷じゃないけど、みたいな感じの、なんかそのショートフィルムで全然描けるような作品にならない、なるんじゃないかっていうところで、ちょっと非常に、ちょっと不安要素は、あります。で、しかも、ごめんなさい。しかも、そのトイストーリー4がね、僕的には結構こう綺麗な終わり方というか、まあもちろん賛否はありますけど、やっぱあそこでそのウッディとバズたちがこう別れるっていうシーンはすごい、まあ感動するものであったんじゃないの、ないのかなと思ってるので、まあここをその謎にね、まあ予告編でもあったんですけど、まあジェシーがなんかこうトランシーバーみたいなのでウッディをね、なんか呼んで、ウッディがボニーの家に帰ってくるみたいな、まあ、どういうことやねんって僕は思ったんですけど、まあ何かね、いろいろ事情はあると思うんですけど、っていうところで、まあ結局こう、ウッディ、まあ結局そこなのかっていうところ、なのがすごいちょっと引っかかるなっていうところですね。全然なんかこう、ディズニープラスの、なんだろう、超独占とか、まあスピンオフとかで、まあ全然なんか3、40分ぐらいでこう収まるような内容でもできたんじゃないのかなってなんか思って、ちゃうので今のところね、だからなんかちょっと少しね、やっぱり人気のこの IP というか人気の作品だからこそ、まあ続編を作って、興行収入を上げたいっていう気持ちはすごいわかるんですけど、なんかそれがすごい目に見えすぎてて、今のところなんかちょっとすごい、ちょっと引っかかるなっていう感じです。まあただ先ほども言った通り、そのおもちゃ対テクノロジーっていう話っていうのはすごい面白いし、今回おそらくジェシーですね、あの女の子の人形ジェシーが主人公になるっていうところなので、まあ今までのこうトイストーリーとかトイストーリーであればやっぱりバズ、ウッディとバズのこの2人の物語、まあ4の場合だとウッディとボーとかの、まあそういうちょっとラブロマンスみたいなところもあったんですけど、今回はこうジェシーが主人公っていうところもあるので、まあちょっと楽しみかなと思うんですけど、今のところ不安が強いかなって僕は思ってます。はい。まあ、あくまでもまだ作品見たらまたわかんないですけどね。で、一方で、ホッパーズの方ですね。私がビーバーになった時になる、なる時だったかな。バタビバなんですけど、これはですね、マジでね、非常に期待してます。っていうか、まあ、現に、ですね、もうこれちょっと語らせてください。いや、マジ見てほしいんですよ。3月13日に公開するから、マジで見てほしいんですけど、ですね、今非常にこのホッパーズがですね、まあ、いろんなところで評価が結構高いです。今のところ、いろんな、評論家の方とか、試写会行った人たちの感想を見ると、非常に評価が高いです。で、何やったっけな。最近のピクサーの短編作品の中でも、興行収入が一番高い、今のところね、高いっていう風な予測が出てて、なんかのね、リメンバーミーだったかな、ココですね。ココ以来の、ヒット作になるんじゃないか、風に、っていう風に言われてて、まあ、続編とかを除くとね、っていう風に言われてるので、非常に僕は楽しみにしてます。でね、そのホッパーズのね、今回の作品なんですけど、まあざっくり言うと、おそらく動物対人間の 戦いを描くみたいな、対立を描くっていう感じで、まあ、主人公のね、あの女の子が、まあ、ビーバーに、あの、入り込んで、まあ、動物の世界に入って、で、その、人間側ですね、人間側が、森林とか森を伐採して、高速道路だったかな、高速道路とかなんか街を作るみたいな感じで、まあ、今まさにあの、環境問題ですよね。環境問題をテーマにしたような内容で、まあ、そこを、一体どうなるみたいな、動物たち一体どうなる、主人公のね、メイベル、田中メイベルって言うんですけど、メイベルどうなるみたいな、まあそういう作品になるかなって思ってます。まあまさにこのメッセージ性っていうのは本当ピクサーらしいなって思ってて、なんだろうな。まあ、ピクサーのね、やっぱもしもシリーズですよね。イフシリーズみたいな感じで、もしも私がこうビーバーになったらみたいなところと、まあこのその社会性、社会メッセージの強いね、その環境問題に対するこうアプローチ方法みたいなところがあって、うん、なんかこう、やっぱピクサーらしいなっていう感じ。で、かつ、その環境問題の話はすると、環境問題というか、まあそういう環境に関しての話はするんですけど、そこをフォーカス当てすぎると、やはりちょっとくどい作品になると思うんですけど、そこを、まあ、やっぱピクサーらしい、そういう可愛いキャラクターたちとか、そうユーモアのあるキャラクターたちで、うまい具合にこう中和させるような感じになってると思ってるので、まあ、非常にね、あの面白い作品なんじゃないかなって僕は思ってます。で、今回ですね、僕がね、もうね、これ絶対ね、流行ると思うのがね、まあ、今でもすでに流行ってんだけど、今回のね、そのホッパーズに出てくるトカゲのね、トムっていうキャラクターがいるんですよ。こいつがね、めっちゃ可愛いの。俺ね、めっちゃ好きなんですよ。リリースされたぐらいから、予告編が出てから、このトムっていうトカゲのキャラクターがいるんだけど、こいつがね、もうね、めちゃんこ可愛いんすよ。もう何が可愛いって言われるとね、マジでわけわかんないんだけど、なんかね、見た目めっちゃサイコパスなんですけど、サイコパスなんだけど、なんか愛らしいキャラクターで、まあ、このね、トムもね、あの、今、アメリカとかの方で、かなり人気で、まあ、あの、一部の、インフルエンサーで、インサイダーとかのね、あの、話によると、このトカゲのトムがですね、今までのディズニー作品でいうところの、オラフとか、スティッチとか、プーさんとか、その辺だったかな。その辺のキャラクターと同じぐらい、人気が出るんじゃないかっていうふうに言われてるぐらい、このトカゲのトムの人気度っていうのは、あの、半端ないらしいです。インスタとかで皆さんぜひ調べてみてください。このトカゲのトムがなんかあの DJ イベントみたいなので、あの DJ やってる動画とかあるから、めっちゃ面白いから、見てほしいんですけど。はい。なので、まあ、非常にこの、トムがね、このホッパーズ、私がビーバーになる時が公開されてから、まあ、どんな人気を出すのか、日本でもやっぱり人気が出て、いや、まあ、グッズが展開したりとかもする可能性も十分あり得るだろうし、ね、まあ、ぜひちょっとこの映画は、まあ、僕は本当に楽しみにしてるので、まあ、ぜひちょっと見に行きたいかなって思ってます。今のところ吹き替えも字幕もちょっと両方見に行こうかなって思ってるので、今回は結構ちょっとこのホッパーズはね、ちょっとかなり期待してるなって思ってるので、まあ、ぜひちょっと、ディズニー、ピクサー好きな方はぜひちょっと劇場の方に足を運んでみてはいかがでしょうか。3月13日かな、金曜日に公開予定ですので、はい、ぜひ皆さん見てみてください。まあ、そんな感じですかね、ピクサーは。はい。ので、次に行きましょうか。はい。続きまして、2つ目がね、まあ、ちょっと情報ではないんですけど、先月ですね、2月の中旬の、土曜日にですね、バレンタインだね。2月14日だったかな、に、まあ、僕、お友達の人たちと、ディズニーシーの方に久々にインパしてきました。あ、嘘ついた。久々じゃないわ。年始に行ったから、まあ、そんな経ってないんですけど、久々にディズニーシーに、久々じゃねえっつってんだよ。はい、ディズニーシーに行ってきました。はい。で、まあ、めちゃめちゃ楽しかったです。はい。やはり、そうそうそう、まあ、 大体、まあ、僕その奥さんと行くことが多いんですけど、やっぱりこう今回ねその行った人たちっていうのは結構ディズニー好きな人たちと行ったので、まあ、非常になんかまた新しい視点で楽しむことができたし、やっぱりこう自分だけのこのディズニーの楽しみ方っていうよりかは、やっぱいろんな人のこのディズニーの楽しみ方を知ることで、やっぱなんだろう、視野が広がるっていうか、なんだろうな、いつもとやっぱ違うディズニーが楽しめるような、まあ、いつもと違った景色が楽しめるような感じがあって、まあ、非常になんかこう有意義な時間だなって、感じました。まあその中でも今回ね、ここ最近のディズニーでね、めっちゃ楽しかったのが、2つあって、まあ、1個が今ねディズニーシーの方でストーリービヨンド、パラッツォカナルですね、アメリカの違うわ、メディテリアンハーバーのパラッツォカナルの方でストーリービヨンドっていうイベントがやってて、まあ、これのなんかねゲリラダンスイベントみたいなのがあるんですけど、これとあともう一個、この前から始まったダンスザグローブっていうショーがアメリカンウォーターフロントであるんです、やってるんですけど、この二つがねめちゃくちゃ楽しかったんですよ。めちゃくちゃ楽しくてよかった。語彙力なんでその話ちょこっとしようかなと思うんですけど、まずそのストーリービヨンドの方ですね、パラッツォカノルの方でやってるやつなんですけど、でこのゲリラダンスっていうのが、まあ、何なのかっていうところなんですけど、ゴンドラですね、ゴンドラ、あーフルネーム忘れた、パラッツォカナルのゴンドラメディテリアンゴンドラじゃなくて何だっけ、あちょっと待って、ちょっと出てくる、ちょっと待って待って待って待って、ごめんなさい、ちょっと考えたんですけど出てこなかったっす。ゴンドラの付近でそのゲリラの、まあ、ダンスまあイベントじゃないけどね、アトモスみたいな、アトモスフィアみたいなのがやってて、まあ、要は昔やってたさ、今やってんのかな、ジャンボリミッキーみたいな感じなんですけど、まあ、それの、まあ、より、まあ、その、エリアに没入できるような、まあ、そういうダンスみたいなやつがあるんですけど、これがね、すごい楽しかったんですよ。まあ、何が楽しいかって、まあ、まあ、結論、音楽流して、キャストさんがこうダンスのレクチャーをしてくれて、まあ、ゲストみんなで踊るみたいな感じの、アトモスなんですけど、まあ、これがね、なんか久々に、そのエリアの中で、その音楽に合わせて踊るっていうところが、僕はすごい、なんか、好きでした。はい。まあ、他の、結構、今までその行った海外の方の、テーマパークとかだと、そのエリアでなんかこう音楽流して、まあ、キャラクターとか、ダンサーさんが踊るとか、まあ、なんかそのエリアに没入できるようなエンターテインメントっていうのは結構多々あったんですけど、ここ最近やっぱねディズニーシーとかディズニーランドっていうのはもう結構少ないようなイメージが僕の中ではありまして、まあ一時去年だったっけ今年だったっけ、リメンバーウィーのやつでさ、ロストリバーデルタの方であったけど、あれは結局そのミゲルと、なんかだ、演奏者の人と、あと、シンガーさんがいて、まあ、結構なんかもう、もみくちゃみたいになってて、なんだろうな、結局キャラクターメインみたいな感じになってたから、なんかこう、ゆっくり楽しむみたいな、みんなで楽しむような感じではなかったイメージだったんですけど、今回のストーリービヨンドの、このゲリラのね、アトモスフィアに関しては、こうゲストみんなで楽しむような感じがあってですね、めちゃめちゃ楽しかったんですよ。で、まあ、ダンサー、キャストさんがレクチャーして、まあ、みんなでこう踊るんですけど、で、まあ、みんなでこうぐるぐるみたいな、はい、回るよ、みたいな感じで回るときに、まあ、僕一緒に行った友人の人と、あとね、知らないゲストの人と一緒になんかくるくる回って、まあ、楽しむみたいな感じで。で、一番最後、ありがとうございました、みたいな感じで、その知らない人と挨拶を交わしたんですけど、いやね、やっぱこういうところがね、まあこういうところがねっていう、まあ良さっていうか、まあこういう楽しみ方もあるんじゃないのかなっては僕は思ってます。まあむしろこういうのがやっぱりそのファミリーエンターテインメントとかの、まあ東京ディズニーランドシーとかの、まあ楽しみ方の一つなのかなって思ってて、 僕は非常にそういうところはすごい好きでしたね。うん、やっぱりどうしてもなんかこうキャラクターキャラクターとかになってしまいがちな部分がちょっとね、目につくというか気になる部分なんですけど、まあこういうところでやっぱそのゲストとかキャストさん、まあみんなでエリアでみんなでこう没入して楽しめるっていうところはすごい楽しかったです。はい、まあぜひちょっと期間限定になるので、いつまでやったかちょっと忘れちゃったんですけど、まあぜひディズニーシーに行った方はですね、このちょっとゲリライベントになってるからちょっと時間帯はわからないんですけど、まあぜひちょっと興味ある方はですね、ディズニーシーのパラッツォカナルの方にちょっと行ってみてください。多分パラッツォカナルってゴンドラがあるじゃないですか。あの辺にそのイベントのなんかプロップスっていう小物であったりとか、まあ、フォトスポットとか、まあキャストさんとかいらっしゃるんで、まあ、詳しくはそっちの方でお話聞いたりすると何かこう情報が出てくるかなと思うので、まあ、ぜひちょっと興味ある方は行ってみてください。はい。で、もう一個が、ダンス・ザ・グローブですね。はい。今年から始まった、新しいショーなんですけど、これもね、めちゃくちゃね、楽しかったです。はい。で、まあ、これ話したらさ、結構ちょっと長くなっちゃうんで、まあ、ショーのストーリーとか、全体の流れっていうのはちょっと割愛するんですけど、まあ、このね、ダンス・ザ・グローブも、まあ、途中でね、ゲスト参加型みたいになるんですけど、これもね、非常に楽しかったです。はい。やっぱね、僕は、なんやろうね、なんかこう、ずっと見てるっていうよりかは、やっぱそういうちょっと、みんなで楽しむ系が好きなんでしょうね。やっぱりそういうとこが好きなのかな。はい。なんか、ゴンドラのさ、チャオとかもすごい好きですし、エレクトリックレールウェイで、乗ってる人に手振るのも好きですし、トランジットスチームラインに手振るのも好きですし、なんかそうやっぱなんやろうね、なんかみんなで楽しむのが好きなのかな。よくわからんけど、まあということで、そうなんで、まあこのダンス・ザ・グローブもその途中でショーの途中でまあみんなで踊ろうみたいな感じで踊るところがあるんですけど、まあこれもね周りの人と一緒に楽しむっていうところがね、すごい楽しかったです。で、このダンス・ザ・グローブがね、もう一個好きなのが、このメインテーマなかな、ショーのメインテーマのソングが、メインソングがあるんですけど、これがね、僕個人的にはめちゃくちゃ刺さってて、なんか、久々というか、このザ・ディズニーランドシーというか、シーの、こういうショーの、オリジナルソングみたいな感じのテーマ、ショーの、なんて言えばいいんだろう、オリジナルソングみたいな感じのところがすごい強くて、なんかさ、なんて言えばいいんだろう。例えばなんかこう、イベント系で言うとさ、例えば今やってるミニーのファンダーランドかなとかであれば、なんかこう、まあミニーっぽいけど、なんかこう結構こう、なんて言えばいいんだろう。なんかこう、ミニーよっていう。ミニーよって感じがなんか強いじゃないですか。まあそれはミニーのファンダーランドだからミニーよっていう感じ強いのは当たり前なんだけどさ、なんかちょっと可愛らしいというか感じじゃないですか。んーとか、なんか例えば出てこんけど、あとあれや、シュガーラッシュのさ、バネロペのスイーツポップなんちゃらとかのイベントとかもさ、あれもなんか、まあ、イベント自体がお菓子のイベントだからさ、なんかこうちょっとね、可愛らしい曲なんですけど、そのダンス・ザ・グローブの曲は、やっぱりショーの曲っていうところもあって、まあめちゃめちゃかっこいいし、なんかどことなく昔のこう、なんか周年イベントの曲を思い出すような、曲調になってたり、曲の作りになってるんですよ。盛り上げ方も非常にうまいし、曲のアレンジ方法っていうのも、一番最初の、同じ曲の曲なんですけど、一番最初と一番最後の、編曲の仕方がすごい違うくて、まあすごいサントラでね、サウンドトラックの方で何回も聴いてるんですけど、非常になんかこう聴き応えのあるいい曲だなって思ってて、なんかそこも含めて、まあショーの演出とかもダンサーさんもすごいたくさんいるし、僕たちも参加できる。で、曲もすごいいいっていうところもあって、非常に感動しました。一番最後なんかこう、みんなでこうダンス踊るシーンがあるんですけど、ダンサーさんとかがね、バーって出てきて踊るシーンがあるんですけど、そこなんか久々になんかね、泣きましたね。涙がちょっとツーって出てきて、あ、 いいなこれっていう感じが思いました。なんかキャラクターだけじゃなくて、まあ、キャラクターもいるんですけど、うん、なんかこう、あ、これこれっていう感じで多分そのゲリラのさ、あのパラッツォカナルのゲリラのやつのこともいろいろ相まってか分かんないんだけど、なんかすごい感動しました。はい。まあなので、ちなみにね、ダンスザグローブのね DPA を僕今回買ったんですけど、ね9時過ぎぐらいにね、9時半とか9時40分ぐらいに中に入ったんですけど、おそらく公演回数が結構多いっていうのと、意外とダンスザグローブがねそんな人気がなくて、多分ね、おそらく、まあそれもあってか分かんないんだけど、結構 DPA は取りやすかったので、まあ抽選もできるんで、まあ、抽選1回して外れて、ああ残念見れないっていう方は、まあ、ぜひ DPA でも多分購入できるかなって思うから、まあ、ぜひ、ディズニーシー行った際にはね、あのダンスザグローブも一緒に、見ていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思うので。ちなみにダンスザグローブはね、1年ぐらい結構かけてやるイベント、ショーになりますので、まあ、そんなに焦らなくていいかなと思うので、まあ、ぜひ、ディズニーシーに行った際には、ダンスザグローブも、ダンスザグローブと、そのストーリービヨンドのね、ゲリラのイベントも、ぜひちょっと体験してみてはいかがでしょうか。はい。ということで、最後3つ目に行きたいなと思います。はい。ということで、最後3つ目はですね、今年ですね、2026年の6月くらいだったかな。で、上海ディズニーランドがなんと10周年を迎えます。おめでとうございます。はい。ということで、まあ、その上海ディズニーランドの10周年を記念して、3月の20日からですね、スペシャルイベントというか、まあ、新しいショーというかね、まあ、周年のイベントとかショーっていうのが始まります。はい。それの情報はですね、先日、公式から発表されました。で、これが、ま、僕的には非常にワクワクするというか、まあ、行かないんだけど、すごい面白そうだったので、まあ、今回ね、ちょっとご紹介しようかなって思ってます。まあ、ぜひ、まあ、ちょっとね、このご時世なんで、なかなかちょっと、行ける方はちょっと少ないかなと思うんですけど、まあ、ぜひちょっと上海ディズニーランドに行く際はですね、ちょっと見てほしいなと思うので、今回ちょっとそれをご紹介します。で、今回、公開されたのが、まあ、その、周年イベントが始まるよっていうので、まあ、グッズであったりとか、キャラクターのコスチュームもそうなんですけど、動画の方で、まあ、その周年イベントを行うにあたっての、まあ、裏側みたいな動画とかが公開されました。で、まあ、それがね、すごい、やっぱ見せ方がめちゃくちゃうまいなって思ってます。はい。まあ、日本語になってない。見せ方がすごい上手でしたね。まあ、いろんなこのダンサーさんとかが、ショーを作るにあたっての、ダンスのレッスンをしてたりとか、フロートですね。パレードに出てくるフロートを作ってる動画であったりとか、まあ、いろんなこのイベントを企画してる段階の映像みたいなのが流れてて、ここはちょっとね、東京ディズニーシーとちょっと違うなって、ちょっと悪口になっちゃうけど、ちょっと違うなって、東京と違うなって思いましたね。はい。で、今回ね、ちょっとね、ごめんなさい、情報見ながらなんですけど、今回公開されたのが、一応ショーが3つほどありまして、1個がですね、The Heart of Magic っていう、城前のショーになりますね。お城の前のショーになります。で、もう1個が、ミッキーのストーリーブックエクスペレスっていうショーがあるんですけど、まあ、これはね、もともと、上海ディズニーランドの方で、デイパレードの方であるパレードが、まあ、周年イベント、オリジナルみたいな感じ、オリジナルというか、周年イベントがあるから、まあ、まあ、なんて言えばいいんだ、周年イベント用の、リニューアルじゃないね。周年イベント用にグレードアップしたパレードになってます。何言ってるかわかんないね。ごめんなさい。で、もう一個が、まあ、これもね、もともとあるんですけど、イルミネイトですね。イルミネイトの、まあ、スペシャルバージョンみたいな、感じの、まあ、今のところこの3つが公開されています。で、まあ、結構それぞれ3つともね、結構面白いことになってるんですけど、特にまあ僕はね、まあ、ちょっとすごいどうなるのかなっていうところが気になってるのが、先ほど言ったそのミッキーのストーリーブックエクスプレスっていう、 ショーが、パレードがあるんですけど、このパレードに、今回ですね、今のところ、追加されるのが、ダッフィーたちのフロートと、あと、ズートピアですね。ズートピアのフロートが追加されるっていう風に言われてて、これがね、非常にちょっと楽しみです。で、特に、このズートピアの方のフロートですね。これがね、どんな感じになるのかなっていうところで、楽しみにしてます。一応ですね、事前の情報だと、その作品に出てるね、ガゼルのコンサートバスっていう風な、ことになってて、ズートピア1のキャラクターから2のキャラクターまでですね、出てるっていう感じで、写真見る限りだと、ジュディとニックは2の衣装を着てて、一番後ろにはね、DJ をしてる、クラウハウザーかながいるっていうところで、結構こうノリノリになれるような感じの、フロートの作りになってるなって思います。この一番ね、最初の、ごめんなさいね、画像を見れない、見せれないんですけど、どんな感じになってるかっていうと、一番最初先頭にガゼルの、なんか映像みたいな、フロートじゃないけど映像、なんて言えばな、テレビ画面みたいなやつがあって、で、その中間にフロート、ガゼルのコンサートバスのフロートがあって、いろんなキャラクターがいるんですけど、おそらくこれ多分ね、アニマトロニクスとかじゃなくて、多分その、キャラクターたちが乗ってて、で、一番後ろにクラウドハザーが DJ をやってるみたいな感じの、構成になってるんですが、なんかね、どんな感じなのかなっていうのは非常に楽しみですね。おそらく曲は流れると思うんですけど、多分ズーかな。個人的にはズーの方が好きだから、ズーが流れてほしいんですけど。そんな感じで、このパレードもね、ミッキーのストーリーブックエクスプレスの、パレードも始まるということで、3月20日からかな。非常にちょっと周年イベント楽しみだなって思ってます。その他にも先ほど言った、ショーとか、あと、モーメンタスとかのスペシャルバージョンもあるっていうところなので、この上海ディズニーランド10周年のイベントっていうのは非常にこう楽しみな、1周年イベントになるんじゃないのかなって思ってます。はい。一方、あんま悪口は言いたくないんですけど、一方ディズニーシーの方がね、ちょっと僕この前ちょっと気づいたんですけど、実はですね、その周年イベント、25周年なんですけど、からね、始まる、ハーバーの、ハーバーショーがあるんですけど、このハーバーショーのですね、時間がですね、公演時間がですね、なんとですね、20分から15分に減りました。なぜって思うでしょ、皆さん。嘘って思うじゃん。本当なの。マジなの。で、っていうのが、一番最初に、オリエンタルランドが出した、リリースされた時の情報を見た時に、そのショーの公演時間が、20分って書いてて、20分を1から3公演みたいな風に書いてたんですよ。一番最初ね。で、すごい、どんな感じなんかなって、1から20分って書いてたので、で、今までの過去のハーバーのイベントっていうのは、大体20何分とかなんですよ。だからちょっと短くなったけど、何かしらこうちょっと、ダンサーさんがいたりとか、なんかあるのかななんて思ってたんですよ。で、この前久々にその公式の方のサイトの方でショーの時間を見たら、その15分で1から3公演って書いてあって、5分短くなったんですよ。で、この15分しかなくて、で、この15分って実はですね、今まで過去をやってる、要はハーバーグリーティングショーですよね。ハロウィンであったりクリスマスとかっていうイベントとかもだいたい15分なんですよ。っていうことは、何を伝えたいかっていうと、多分、そんなね、面白くない。 ごめんね、楽しみにしてる人いらっしゃったら本当にごめんなさい。なんだけど、これね、20分が15分に短くなるって結構でかいことなんですよ。5分短くなるって1曲以上短くなるんですよ。だから、まあ、演出とかも含めると、まあ、結構その今ね、わかんないけど、まあ、巷ではね、その昔みたいにこうダンサーさんがバーって出てきて、あの昔のこう周年イベントみたいな感じでこうバーってこう大盛り上がりするんじゃないかっていう風な、まあ期待もすごいあって、まあ実際僕もすごい期待してたんですけど、これがやはり15分になったって考えると、ちょっとその期待が薄れちゃうなっていうところもあってですね、このまあ真意というか、このなぜ15分にしたかっていうのはちょっとわかんないんだけど、ちょっと不安な部分が多いかなって思います。はい、まあ多分というか、もしかしたらあのファンタジースプリングスがオープンした時にやってたあのハーバーグリーティングですよね。なんかあのフロートに乗っ、あフロートじゃバージかバージに乗ったミッキーとかミニーとかと、あとトランジットスチーマーラインになんか乗ったキャラクターたちがこうハーバーのとこでぐるぐるぐるぐる回ってみたいな感じ、なんか多分あんな感じになるんじゃないかなって思ってるんですよねっていう感じで、ちょっと嫌な感じですね。まあ、しょうがないっていうくくりにしちゃダメなんだけど、まあ、どうしてもね、やっぱりこの上海の10周年とか、まあ去年であれば今もやってますけど、香港のね、まあ、あの周年イベントとか、まあ、上海の周年イベントとかとやっぱ比較してしまうと、どうしてもこのディズニーシーの周年イベントっていうのはちょっと弱く見えちゃうなっていうところがあって、はい、ちょっと、まあ、実際見てみないとわからないんですけど、まあ、僕ね、あのまあ楽しみにしたいかなって思ってます。はい、ということで、 あれも終わりますね。そういえばね、リーチフォーザスターズも9月かな、9月で終わっちゃうっていうところで、まあここら辺もまたなんかちょっといつかお話できたらいいかなって思ってます。はい、あとね、あの今度、これマジでちょっと話したいんですけど、この前ね、アメリカのね、フロリダのね、マジックキングダムっていうところ、エリアというかパークが、新しくね、ヴィランズランドエリア、ヴィランズのエリアが作られるんですけど、これのね、情報がね、ちょこっといろいろ出てるので、出ましたので、まあ、これについてもちょっとお話ししたいなと思うので、これはちょっとまた、ぜひちょっと次回に持ち越したいなと思います。これめちゃくちゃちょっと面白いというか、僕的にはすごいテンション上がりましたので、まあ、ぜひちょっとご紹介したいなと思いますので、ちょっとぜひ期待しててください。はい、ということで、久しぶりに喋ったらこんな時間になりました。はい、最後まで聞いていただき、本当に皆さんありがとうございました。まあ、こんな感じで、今年も、ちょっと皆さんに、ディズニーの素晴らしさとか、まあ、情報っていうのを、自分なりにお届けしたいなと思いますので、まあ、ぜひ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんよければ、フォローやらコメントよろしくお願いします。はい、あ、ちなみにさっき言った、まあ、いろいろこう上海とか、あのそういう、世界のテーマパークの情報とかっていうのは、あのインスタグラムの方で、あの結構ストーリーとかで、発信してるので、まあ、よければあのインスタグラムの方もフォローしていただけると嬉しいです。はい、ということで皆さん締めが悪いな、ごめんなさいね、すいませんでした。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。もしよければですね、また、コメントレターのほどお待ちしておりますありがとうございました。それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。テトリスでした。ごめんなさい、終わりが下手くそでごめんなさい。また会いましょう。バイバイ。